ニュージー大好きポッドキャスト野沢です。1月31日日曜日、1月も本日が最終日。1ヶ月って早いですよね。まずは最初にニュージーランド国内のニュースから。ニュージーランドのオミクロン株対策が先週発表されました。まず2月3日木曜日の23時59分、つまり実質的には2月4日からですが、集会やイベント、飲食店でのマスク着用が必須となります。今まで飲食店に入店するときにマスクをしていれば、あとは外してもよかったマスクですが、今後は食事をしているときのみ外してよいということになります。集会やイベントにおいては常にマスク着用となるようです。そしてスカーフやバンダナ、 T シャツなどで代用している方もいらっしゃいますが、それはできなくなります。現在はコロナ警戒のトラフィックライトシステムレッドのうち第1フェーズということで、このフェーズの間はオミクロン株の根絶を目指すということです。感染者の隔離期間は14日間、感染者との接触者は隔離期間10日間ということになっています。厳しい処置ですが、ロックダウンさせずに経済を回しながらの処置です。なんとか頑張りたいと思います。それでは今回ものりかほのニュースレターフロムジャパンをお楽しみください。
こんにちは、ニュージー大好きののりかです。
こんにちは、ニュージー大好きのかほりです。今日は1月の29日土曜日に収録をしています。
はい、
今週もですね、前回に引き続き質問コーナーの後半戦も予定してるんですけども、
はい、
まずはいつも通り今週のニュースをのりかちゃんの方から言ってもらいたいと思います。
はい、私の今週のニュースは、
はい、
11月1日にジブリパークが一部公開されるっていうことです。
一部とか、どこにあるんだっけジブリパークって。
名古屋、
あ、
愛知、
うんうんうんうん、
でジブリなんだっけな、耳をすませばと、うん、トトロと、うん、あとは資料があるところ3つだけ先に公開されるみたいなんだけど、
うん、
行きたい。
え、ジブリパ一般公開ってこと？
一般公開だけどその3つしかない。
人は入れるの？
入れる入れる。
遊べるの？
遊ぶのかな、どういうとこなのか分かんないけど、
テーマパークだよね。でも、
うん、
なんかマスコミっていうか世間にただなんかこう公開とかじゃなくて、
うん、
もうその場に踏み入れてい
いの？行けると思うよ。
足を、
うん、足を踏み入れていい。
すごいね。
ね、そうだから行こうね。
いつ完全オープンは、いつなの？
完全オープンは1年後、
2023
年11月の1年後。
11月の2023年の11月、
2022年の11月にこの3つだけがオープンして、
うんうん、
2023年に全部オープンする。
ああ、結構先の話なんだ、うん、一般公開
そうそうそう、
めちゃめちゃ最近なのかと思った。
11月です。
あ、結構先、ね、
340億円らしいよ。
すっごいお金かけるね、
うん、
ジブリで思い出したんだけど、
うん、
ネットフリックスにジブリがとうとう登場してるらしい、だけど、うん、アメリカと日本は見れないんだって。
なんで？
だから他の国はなんかその理由は多分アメリカと日本はジブリのなんか作品の需要が安定してるじゃん、
あ、
見たいって思ってる人がそこの 2つの国はいっぱいあるけど、
うん、
なんか他の国はさジブリっていうものを知らないから、うん、まずはネットフリックスでこう出して、
うんうん、
こういうものがあるんだっていうのを気づかせる作戦なんじゃないかって言われてる。
確かにね。
いつだっけな、1月の十何日からもう出てるらしくて、
うーん、
ただまあ日本とアメリカのネットフリックスのライセンスだったら見れない、韓国だったら見れるかもしれない。
見たかった。
いやだよね、だからだってさ、うん、DVD 買わないと見れないじゃんジブリって、
うんうんうん、
だけどネットフリックスだったら他のその2国以外の国では見れる。ニュージーランドも見れるんじゃない、だから
確かに
ネットフリックス入ってれば
羨ましい
ね、
うん、っていうニュースでした。はい、かほりは？
私はまあ、コロナ関係なんですけど、
うん、
飲み会後のナイト需要が消失打撃、カラオケ市場がコロナ前から6割減へ、
で歌わないカラオケ回復狙う、
何それ、
ね、思ったよね、うん、何それって思ったんですよ。だから私もちょっと調べてみたんですけど、うん、まず現状として、まあ、コロナ禍でカラオケの客足が戻らないっていうのが問題視されてるんですけど、うん、2021年のカラオケ市場では1400億円の程度の見通しとなり、前年に続き大きな減少となることが分かった。これそのままニュースで読んでます。この規模では新型コロナウイルス感染症拡大前の2019年から6割近い減少で、ピーク時から3割程度減ったっていう結果になってます、うん、で2020年のカラオケボックスの店舗数は感染拡大前から19年ね、2019年から908店舗減ってて、8436店、過去最大の下げ率らしいんですよ、うん、でなんかその何なんか大きい理由として、なんか大学生もそうだけどサラリーマンがすごい、あの夜深夜とかに利用してたらしいんですね、うん、で、まあ、2次会3次会の後にまあカラオケ行くじゃん、うん、みんな大体それが何コロナのまん延防止とか緊急事態宣言とかで時短があって開けられなかったりとか、あと何テレワークが増えたとか、うん、あとスマホゲームがすごい増えたから、うん、そのなんかカラオケとかのアミューズメント形式じゃなくて、その家で楽しむなんか通信とかあるじゃん、スイッチの通信とか、
だ
から
動物の森とか流行ったよね。
そうそうそうそうそう、だからその何カラオケとかで人と楽しむんじゃなくて、うん、なんか家帰ってその知らない人とさ、うん、ゲームして通信で、あ、
Apex？
そうそうそうそうそうそうとかなんかあるじゃん、そういうゲーム系でなんか楽しむ人が増えてるからカラオケが減っちゃったって、うん、ただなんかそれを回復するために歌わないカラオケっていうのを、うん、何そのカラオケのあそこなんだっけジョイサウンドを展開するエクシングっていう会社が始めたらしくて、うん、何カラオケって防音性すごいじゃん、防音室みたいな、うん、だからそのあれを利用して楽器カラオケとか、あとなんライブのさ映像とかをその大音量で見れる、うん、何音響とかを整ってるから、うん、その見る箱って言ってライブビューイングとかをする何プランとかを作ったりしたり、うん、あとそのテレワークが増えたから Wi-Fi の通信環境を整ってる部屋として貸し出したりとか、うん、プロジェクター電源タップ HDMI ケーブル貸し出しなどビジネスユースをターゲットにしたテレワークプランを充実させるカラオケ店が増えています。うーん、だそうですよ。
え、香里と一緒に撮ってた授業か分かんないんだけど、
はい、
大学の先生でカラオケからやってる人いた。
え、嘘、
ちょっと聞こえんのよ、でも歌が。
あ、隣の人、
そうそうそう、だからそれはちょっとどうなのかなって思った。
あ、確かに
Wi-Fi はあるけど、うんうん、聞こえてる、正直こっちには。
じゃあもう会議とかだったら、会議重要な会議とかだったらさ、え、どこにいるの君とか言われたらさ、カラオケですってあんま言えなくない？なんかふざけてるって思われそうじゃない？
確かにね、ふざけてないんだけどね。
うん、確かに。え、でもさ、カラオケの通信環境ってあんま良くなくない？
まあ、いいか悪いかっていうか、 Wi-Fi があるかないかっていうんじゃない、
うん、あんま繋がらないイメージなんだけど全然。
いや、でもその授業は別に問題なかったかな。
へえ、そうなんだ、
うん、
でもなんかね、その深夜のさ、さっきのサラリーマンの話だけど、うん、深夜の理由が多いってのはやっぱ繁華街が中心らしい。
あ、
別に他の国って、他の国じゃない、他の県とかは深夜めちゃめちゃそんなに需要があるかって言ったらそんなことないくて、うん、ただそのすっごい理由が繁華街で夜あるっていうこと、
それが減ったから困ってるよってこと。
だからその繁華街の方ではそういう、うん、何見る箱とか、うん、楽器カラオケっていうプランを作ってるっていうことなので、うん、繁華街じゃないところはないのかもしれない、うん、ただ都内とかそういうところにはそういうプランができたよっていう、歌わないカラオケもったいなくない、
うん、
カラオケは
歌うために行きたいよね。
そうそうそうそう、カラオケは歌うためだからね、それ以外に利用しようってあんま思わないよ、うんうんうん、気づかない、そういうの、
うん、
確かに楽器はさ、うん、カラオケ行ったらめっちゃあれじゃない？
よくない？でも結構昔からやってる人はやってたと思う。
楽器？
うん、
見たことないんだけど。
嘘だ、やってる、やってるよ。高校の子とか。
学部だったもんね。
うん、高校の友達とかやってたよ。
聞こえないの外に？
なんか人の声よりもさ、うん、何倍も大きいじゃん。
確かにどうなんだろうね、それは分かんない。
でもまあいい音楽とかだったら聞
きたくなるから確かに、上手かったらね、
うん、聞こえるよね、うん、隣の人が歌っても
聞こえる、全然聞こえる、
うわーってなる時あるもん、
うん、
なんか自分の声もこうやって聞かれてんのかって思ってちょっと嫌だよね、
うん、
分かる分かる、まあ、そういうニュースでした。
はい、
じゃあトークテーマに行こうと思うんですけど、
はい、
まずは読みますね、いただいた質問の方を、はい、読みます。ペンネーム書いていただいてるので多分これをお読みして大丈夫だと思うので読みたいと思います。ペンネームさなえさんから、いつも楽しく聞いています、質問を書きます。1番、今ニュージーランドに行けるとしたら何をしたいですか。2番、大学卒業後2人はどんな進路を進むんですか。もし決まっていたら教えてください。3つ目、ニュージーランドもしくは海外に住んでみたいですか。私は娘がいてニュージーランドで育てています。今の若い世代がどんな将来を希望しているのか知りたくて質問させてもらいました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあまず1番、
今ニュージーランドに行けるとしたら何をしたいですか。
はい、のりかさん、
もう本当にしつこいくらい言うんですけど、はい、温泉が好きなので、はい、ロトルアっていうところに行きたい。
あー、ロトルアね、
うん、
そこはなんかあるの、自分が行きたいお店というか、そういうのもある。
温泉に入りたい。
ロトルアの温泉、
うん、
ならどこでもいいの。
何個もあるの、よくわかんないんだけど。
だってロトルアって場所だからね、
うん、温泉に行きたい。
マオリコンサートとかある。
へー、
なんかあれだね、ニュージーランド北島のロトルアは先住民族マオリの文化が根付いている伝統的な場所で見どころたっぷりです。だって
じゃあそれを見て温泉に入る。
おー、いいじゃん。ロトルアは北島だから、
うん、
いいんじゃない、そのまんま降り立って、
うん、
飛行機で
疲れやす、
そうそうそうそう、北島に着くじゃん、
うん、じゃあそうしよう。
温泉プール、マッサージセンターとかあります
。ポリン、まあ、マッサージいいな。
ポリンザンスパ、へえ、綺麗、見て、
本当だ。
じゃあポリンザンスパに行きたいと思います。
今決まった。
オークランドからちょっと下の方に下がっていって温泉に入りたい。どんだけ温泉好きなのマジで私たち。
それな、
ニュージーランドに来てまで温泉に入る女たち。
はい、香りは、
私は何したい、ニュージーランドに行ったら何だろう、買い物したい、
うん、
あと、うん、もう一個決めてることがあって、
うん、
あのマオリ族の、うん、あの翡翠かな、翡翠の緑のネックレスを小さい頃に、うん、あの母親が買ってたんですね、うん、で私にはまだ早いから買ってくれなかったんです。なんか大人の人がつけた方が魅力が増すみたいなことを、うん、いやなんか買いたくないから言ったのかもしれないですけど、うん、お店の人も、うん、いやこの子にはまだ早いよみたいなことを言ってて、
うん、
買えなかったんですよ。すっごい綺麗 なんかアクセサリーで、
うん、
そのマオリの翡翠のネックレスみたいなのを買いたいのと、
うん、
まあ、要はだから買い物ですね、買い物と、うん、あとはマウントクックに行きたい、
うん、うーん、何があるの、
山
を見るってこと、
登りたい、
登んの、
登りたい、
つらい。
あと国立公園に行きたい。
あ、
トンガリロ国立公園、
それは有名だよね、結構、はい、
なんだっけ、カメラマンのテリーさん、テリーさんじゃない、それは社長だ。ニュージーのカメラマンのトミーさんが、
うん
うん、マウントクックの写真をこう上げてた時に、
うんうん、
めっちゃ行きたいと思って、うん、ニュージーランドに行ったらマウントクックとトンガリロ国立公園でジャンプしたい。でもらったじゃん、あの、うん、世界一綺麗な遊歩道だ、散歩道か、
うん、
の写真をいただいたんですよ、
うん、
トミーさんに。それをベッドサイドに貼ってあるんですけど、
うん、
そこと同じ写真と同じ場所に行って、
うん、
今度は自分が写りたい、そこに。
なるほどね、
そうそうそう、だからその国立公園とこのマウントクックに行きたいですね。
はい、っていうことでした。
はい、
次は、
はい、
大学卒業後2人はどんな進路を進むんですか、もし決まっていたら教えてください。
そうね、のりか、
どこまで言っ どこまでか分かんない。就職です、とりあえず。
まあそうですね、
大学進学ではない、うん、
間違いなくこと
は決まっています。
何で働くかまだ私もちゃんとはっきりは決めてないんですけど、うん、まあでもあのこういうお仕事をあの縁があってさせていただいてるので、うん、あの国際系というか海外につながる仕事は死ぬまでしていきたいと思ってます。
うん、
はい、やっぱ世界を知ることが好きだし、うん、なんて言うんだろう、日本人だけどなんか日本だけのことじゃなくて日本と同じぐらい世界のことを知れた方が楽しいって思ってて、うん、それを仕事の中でできればもっといいなって思ってる考えなので、国際系に関わるビジネスをしていきたいと思っています。
はい面接みたいになった
確かに。まあでも、うん、なんだっけ、どんな進路でしょ、
うん、
まあ、だからでも女性なので結婚はしたいですね、
うん、そうだね、確かに
子供を産んで、うん、いい旦那さんと楽しく生活して、うん、ちゃんとした仕事についていければいいかなって思ってます。
結構さ理想じゃない、早苗さんここに、うん、あの娘をニュージーランドで育ててますって。
確かに羨ましいね、
羨ましいよね。
ちょっとお話聞きたい、うん、どんな風になんか伸び伸び育ちそうじゃない、
うんうんうん、
いいね、
羨ましい。
そのまんま移住されたのかな、
うん、いつからなんだろう ね
気になる、うん、教えてください、早苗さん、はい、でも海外で子供育てるのは本当に憧れる、
ね、
大変だろうけど、うん、子供の価値観も広がりそうだし、
うん、
いいよね。
だってもう日本語と他の言語もう一個絶対喋れるようになるじゃん。
確かに確かに、
強いよね結構それは。
うんうんうん、どういうね、うん、子供のキャラクターによるけど、
確かに、
でも連れて行きたい、海外で育てたいかな、うん、
っていうことでした。
はい、
3、ニュージーランドもしくは海外に住んでみたいですか。
それはもう完全なるイエス
イエスだね、
はい、ニュージーランドに限らず、ニュージーランド、うん、
ニュージーランドでもいいけど、
うん、
どこだろうね。でも英語圏かな。
うーん、確かに。でもねアメリカはちょっと怖いな。そう、もしアメリカ、今自分が行った国で考えたけど、うん、アメリカ銃社会じゃん、うん、まあまあ、他にも銃社会の国いっぱいあるけど、うん、英語圏でしょ、
うん、
イギリスかカナダかな。あ、
カナダいいじゃん。
うん、
アメリカも別に
怖いよ、
場所によるんじゃない。
あ、確かにね、
うん、
どことか怖いんだろう。
どうなんだろうね、
ニューヨーク。でも、うん、あの私がホームステイしたアメリカのユタ州ってところは、
うん、
もう何もなかった、砂漠、あのソルトレイク州ってところなんですけど、そこはなんか別に子供、うん、小学生の子供が留学する場所に選ばれてるぐらいだから、
確かに
そこは安全だったと思うけど、うん、他のなんだろう、あんまり南部とかの方行くとさ、
うん、
危ないとか聞くよね。
何移民だから。
いや、なんか聞いたことがあるけど、そこはなんか自信持って言えないけど聞いたことがある。南部の方はあんまり治安が良くないっていうのが。あとメキシコ国境付近危なくない。
うん、それは習った ね、
サンディエゴとかさ、うん、そこのなんだカリフォルニア州とか
分かんない場所がよく、
国境だからメキシコ国境付近は軍とかがいっぱいいて、うん、銃とかも飛び交ってると思うから危ないって聞きますよね。
うん、
アメリカじゃなくカナダがいい、
うん、
カナダがいい理由は、うん、まず一つは移民国家っていうのが。そうか、カナダは移民国家、う
ん、日本人めっちゃ多いとことかあるでしょ。
移民国家っていうか何、ウェルカムなんだよね。
あ、
そこまでこう来るなみたいな感じじゃなくて、
うん、
こう優しい政権だった気がします。
うん、
あとはカナダの英語ってすっごい聞き取りやすい。
へ
ー、癖がない全く。すごいそこがいい。
うん、
あとは自然が綺麗でしょ。
うん、
カナダ人は優しい。あと、まあどこの国もそうと思う。
それは人によるよ。
うん、確かに。カナダは2回行ったことがあるんですけど、私は2回とも最高でした。
うん、
1回は旅行で行って、2回目はホームステイしたんですけど、あのカナダのおばあちゃん、70歳ぐらいのおばあちゃん、一人暮らしの家の あの家庭に、うん、あの行けって言ってこう一人で行かされたんですけど、うん、もうおばあちゃんだろうが大家族だろうがカナダの人たちはみんな優しいっていうことに気づきました。
うーん、
なんかおっとりしてるし、英語がとにかく聞き取りやすいの、すごく癖がなくて、それがいい。
じゃあカナダだね。カナダかニュージー、いやでも言葉ができたらヨーロッパとかも住んでみたい。
あ、例えば、
今授業でやってたんだけどフランスは結構移民が多いらしくて、うん、だからそれも香りが言ってたようにカナダと同じように移民ウェルカムじゃないけど、うん、そんなような感じだから、うん、フランスも割と、でもねフランス語だからね、
ボンジューって、うん、難しいよ。男性名詞、女性名詞あるでしょ。
あ、そうなの、
うん、確かフランスって
フランス語、イタリアもイタリア語じゃん。
うん、確かに。スペインじゃない、うん、
あ、
一番だってあれじゃん、スペインだったらさ、
うん、
あっちの方でも使われるよね、ポルトガルとか。
スペイン語ちょっとやったよね、
うん、スペインいいんじゃない。メキシコか、メキシコもさ、うん、スペイン語じゃん。だから
じゃあスペイン語勉強しようかな。
確かにちょっと難しいよね。でも、
うん、難しい。
スペイン語でもスペイン人の友達いるからちょっと教えてもらったけど、うん、駅はどこですかっていう言葉だけ知ってる。
スペイン語はね難しいな。
なんかそのなんて言うんだろう、口がこもる言い方、
うん、
なんかシュシュみたいな言い方だよね。難しい。
もう全部でさ、全部違うじゃん、私たち、私でさ、うん、彼彼女で動詞が全部違ったりさ、
スペイン語
それが本当に覚えられない。
でもスペイン語の読みはできるよね。
あ、確かに、
あれアルファベットそのまま読めばその発音になるじゃん。意味はわからないけど、
そう、ね、
だからリーディングはできるけど、うん、スピーキングはもう壊滅。
確かに。
うん、確か話せはしないけど読めはする、うん、でその意味はわからない。
それな、そこが一番大事なんだけど。
確かにスペインいいね。
うん、
あとは何、え、東南アジアとかどう。
どこら辺、
タイ、
なんだっけ、ジャカルタ。
あ、なんでジャカルタ、
なんか有名じゃない。
そうなの、
うん、
ジャカルタ、
うん、
全然わからないんだけど何が有名。
私もよくわかんない。え、栄えてる、
あ、ノリカの考え
そうそうそう、
私の中で全然ジャカルタわかんないんだけど、
テレビで見たんだけど、
はい、
あの日本の寿司屋さんとかがあったり、はい、
うん、
回転寿司とかね、あとは AKB みたいな JKT っていうのがあったりとか。あ、
それインドネシアとかにもなかったっけ。
え、わかんない、まあ、でもいそうだよね、
うん、あ、栄えてんだ、うん、新日国なんじゃない。
確かに
新日国の話する。
あ、そうだね、
この前、うん、大学にいた時に、うん、あのトンガの話したじゃないですか、
うんうん、
前回のポッドキャスト で、
うん、
でトンガが親日国だっていうのをこの前お伝えしたと思うんですけど、うん、日本の親日国調べたんでしょ、まあ、住むなら親日国の方がいいに決まってるじゃん、
ね、
やっぱり当たり強い国に行くよりは、
うん、
まあ最初だったら親日国を一回視野に入れた方がいいと思うんですけど、なんかランキング形式でこれが本当に合ってるランキングかわからないんですけど、
うん、
まず10位がブラジル、
うん、
で9位がインドネシア、
うん、
8位がパラオ、7位がフィンランド、6位がモンゴル、5位がポーランド、4位がトルコ、3位がシンガポール、2位がタイで、1位が台湾らしいです。
う
ーん、この中で行きたい国はありますか。
台湾、
ね、その理由は
言ったやんこの前、
千と千尋です。
そう、
あー確かにね、千と千尋のあそこ行ってみたいよね。
行きたい、
あそこの銭湯みたいなところ、
うん、
え、ブラジルが親日国っていうのはちょっとびっくりした。
ブラジル人結構いるよね。
いるいるいる、インドネシア
っていうやつじゃない。
でも東南アジア系多いわ。フィンランド5位、うん、あ、7位らしい。
へえ、
フィンランド行きたくない。
確かに
北欧行きたい。
え、ムーミン、
うん、
行きたいね。
うん、北欧ね本当に行きたいけど言葉が全くわからない。
そうね、
うん、全然だって読めもしないしさ、
うん、
話せもしないけど、あれがかわいい、インテリアとかもかわいいし、
イケア、
うん、イケア、イケア。でもみんな北欧の教育体制もすごい整ってるって聞いたことがありますけど、
う
ん、
そうだね、
うん、
そうなんだ。でも今のこの中に親日国で自分が育てたいって思う国は入ってなかったね。
そうだね。
じゃあまあでも入ってなかったとしても自分たちが行きたい国は変わらないから、
うん、そうだね。まあ行くは行こう。
これから自分たちが親日になってもらえるように、うん、好きになってもらえるようにすればいいんじゃない、
う
ん、
そうだね。
カナダとか行って、
うん、
確かに、まあ、ニュージーランドも行きたい本当に、
うんうんうん、
ニュージーランドに
行く、
うん、だって日本人多いじゃん、
うん、
だからすごいそれも住みたいなって思う国の一つだから英語圏だよねやっぱ。
そうだね。
じゃあの海外初心者の人はやっぱ英語圏がいいんじゃないかなって思う。あと韓国かな。
あ
韓国も日本と同じ文法なので住みやすいと思います、うん、だから住むとしたら日本人が結構いるところから、うん、まあ最初は住みたいですね。
はい。
で感じですかね、
はい、
海外には住みたいです。
住みたいです
っていうことでした。
はい、
質問ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ先週と今週2回にわたって質問コーナーしましたけど、
はい、
どうでしたか？
どうでしたか？嬉しい。
嬉しいよね。
うん、
質問。まあ、これこの話前回もしたと思うんですけど、嬉しいんですよ。
嬉しい。
質問してもらえることに対してすごく、
うん、
こうやってこう質問してくださいって言ったら皆さんしてくれるんですけど、
うん、
何もないとこうね何もないんですけども全然どんどん皆さん質問していただいて構いませんので、
はい、
質問もお待ちしております。
お待ちしております。
じゃあ今週もこの辺で終わりたいと思います。
はい、
ニュージー大好きのかほりと
のりかでした。
ありがとうございました。
はい、ニュースレターフロムジャパンのりかほの2人でした。気になった方もいらっしゃると思いますが、ロトルアの代表的な温泉はポリンザンスパではなくてポリネシアンスパですね。 Google での該当スパを日本語で表示させるとポリンザンスパと表示されているようです。 Google さん頑張ってください。そしてジャカルタはインドネシアの首都です。まあ、そこはご愛嬌ということでお願いいたします。今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この番組に対するコメントは Twitter や Instagram、YouTube などで受け付けておりますのでお気軽にお寄せください。それではまた次回、サユリーさんが作ってくれたニュージー大好きの歌とともに、ニュースレターフロムジャパンののりかとかほり、そして私野沢でした。また来週。ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き。